少し喉が渇いておりますので、マスクをしたままで、最初は失礼したいと思います。よろしくお願いします。私の母は、旧姓稲本円という人です。結婚して、坂野になったわけですけれども、母の、この説教の準備をしている中で、母の思い出はたくさん浮かんできました。普段はほとんど思えていないんですけれども、最初の思い出というのは、私が幼稚園の時に、魚の目の手術をして、札幌だったと思いますけど、その病院に入院していた時に、付き添ってくれた、母の思い出があります。で、母の腕にはですね、この手首のところは、傷があるんですね。お母さん、これどうしたのって聞いたことがあります。お前を産んだ時に出血多量で、輸血をして、その後だよって。ああ。母は命がけで私を産んでくれたんだな。思いました。その後いろんなことがあるんで、それを話してるとそれだけで終わってしまうのですけれども、いろんな機会に守ってくれたとともに、やっぱり母親としておそらく女性の方でお子様を設けられた方々は、自分が産んだ子がどういうふうに育ったかということと、自分自身のアイデンティティ、女性として母親としての存在意義というものを感じるのかなと思います。もちろん結婚されなかった方もいますし、お子さんが与えられない方もおられますので、すべての女性がそうだというわけではないんですけれども、そういうふうに感じます。なので、私は三人兄弟の長男として生まれましたので、聞こえてますか？大丈夫ですか？お兄ちゃんと言われていたんですね。で、ある時に私と弟たちと、両親がまだ元気な時に、浦和でのどこかのレストランで、新年のお祝いをした時に、一番下の弟が、何でも、ストレートに言う弟なんですけど、思うにうちの兄弟の中で勉強が好きなやつはいなかったよなっていう、そういうセリフを言ったわけです。だから母は、お兄ちゃんは違うでしょっていう感じで言ったんです。いや、僕だって勉強好きだったわけじゃないんだよってはっきり言いましたけども、要するに母としては長男に期待した。あるいは自分の気持ちを伝えたかった、時には押し付けたということがあったと思います。で、今日は聖書の中のいろんな箇所を本当は開きたいんですけれども、それをやってるとおそらく時間がなくなるので、私が抜粋したところを読ませていただきますが、イエス様のとマリア、母マリアの、関係、エピソードも含めて、それが如実に現れているところをお読みしたいと思います。結構あるんですね。4つの福音書の中には。今読んでいただきましたヨハネの福音書19章のところでは、25から27まで、イエスの十字架のそばにマリアが立っていた。その姉妹と共に、おそらく姉妹によって支えられて、なんとか自分の、最愛の息子、最も期待をかけたイエスが、結局はこんな目にあって、犯罪人として、極悪人として十字架につけられるのを、 母親としてその十字架の足元で見なければならなかった。まあ女性の皆さんはおそらく男性よりも気持ちはよくわかるんじゃないかと思います。まあそこには他の三人のマリアも、二人のマリアも、イエスの母の妹もいました。イエス様は上から十字架につけられて、両手両足を釘付けにされているんですが、お母さん、マリアとそばに立っている愛する弟子、これがヨハネの福音書を書いたヨハネであります。その二人を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です。とこう、おそらく手が自由でないですから、こう、首でこう、母親を見て、そしてこう、愛する弟子、ヨハネを見て、言ったのだと思います。で、ここで不思議なのは、女の方、という言葉を語っている。お母ちゃん、ママとか言わない。まあ皆さんはご自分のお母さんがまだ ご健在であれば何というふうに呼んだでしょう。母上様とかっていうふうに言う人はおそらく今の時代少ないと思うんですけど、ママ、お母ちゃん、まあいろんな呼び方があります。イエス様はマリアさんのことを女の方と呼んだんです。まあこれは直訳すると女よっていう意味なんです。まあ丁寧に訳してますけど。イエス様が最初の奇跡を行われたあのカナの婚礼の時に、ブドウ酒がなくなったとイエス様に告げた時、イエス様は何と言ったでしょう。女の方。あなたと私は何なの？あなたと私はどんな関係があるの？こう言いました。ある種冷たいようにも聞こえる表現です。でも、イエス、マリアさんはこの方の言うことを聞いてくださいということで水を汲んで、それがまあブドウ酒になったというストーリーがヨハネの福音書2章に載っています。で、ご覧なさい、あなたの息子です。イエス様は長男ですから、本来ならば、この母親を最後まで、このサポートしなければならなかっただろうと思います。イエス様には、後に出てくるように、弟が何人かいましたので、その弟に委ねてもよかったのに、自分の弟子、ヨハネに、マリアさんを、委ねたわけです。そしてその弟子に対してはご覧なさい、あなたの母です。言ってこの時からこの弟子はマリア、母マリアを自分のところに引き取ったと書いてあります。まあ最後にはエペソという町があります。トルコにあるんですね。そこに行きますと、郊外のこう低い丘、山と言えない丘ぐらいのところに、私も何年も前に行ったことがありますが、そこにマリアさんが住んでいたという言われている場所がありました。そして住むそばに、ヨハネが創設したと言われている教会の跡が考古学的な発見で、発見されておりました。さてこれから聖書の箇所を次々に申し上げますが、受胎告知が最初なんですね。まあ天使ガブリエルがナザレの町に住んでいた、そしてヨセフと婚約中のマリアに、あなたは男の子を産みます 名をイエスとつけなさい。彼はダビデの家を継ぐ者になります。という、救い主誕生の告知をする、それが受胎告知です。そして、イエスの誕生、そしてイエス様の少年時代のエピソード、そして30歳になってイエス様がナザレ、自分の故郷を出てヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けて、そしてアラノで悪魔の誘惑に耐えて、そしてイエス様は悔い改めよ、神の国は近づいたと言って伝道を始められたのが30歳の時ですね。そしてこの書いてある十字架につけられたのがおそらく33歳の時だったんではないかというふうに言われております。イエス様は復活をして天にお帰りになり、今も人類のために、また特にキリストを主と告白する教会のために取りなしの祈りをし、やがて再び再臨される、それが新約聖書のストーリー、出来事であります。さてイエスの誕生ですけれども、その当時のローマ皇帝アウグストが勅令を出しました。そして人口調査をするということになりました。ヨセフもダビデの家、ダビデ王の家に属していたので、その故郷であるベツレヘムに、ナザレからわざわざ旅をしたわけです。身重のマリアと一緒に旅をしたわけです。ユダヤのベツレヘムに着きましたけれども、彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて、ちょうど海月になって、男子の初子を産みました。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。これがクリスマスの出来事です。その時、ベツレヘムの郊外で羊を飼っていた羊飼いたちに、天使が現れました。そして、この羊飼いたちに語るのです。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今日ダビデの町で、あなた方のために、ベツレヘムで、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ旧約聖書で予言されている主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。と告げた。そして、その天使とともに無数の天使たちが現れて、そして天に栄光、地に平和と賛美をしたということが記されています。羊飼いたちは急いでベツレヘムの町に行き、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てました。そして羊飼いたちは天使が語った、この赤ちゃんこそが主キリストなんだということをそこにいた人たちに伝えたわけです。それから8日目にイエスという名前が付けられて、誕生8日目ですね。そしてその清めの期間というのが聖書に書いてありますが、それが終わったので幼子イエスを神に捧げるために、神殿に、エルサレム神殿に登っていきました。 その時二人の人物に出会うんですけれども、そのうちの一人がシメオンという人です。彼は聖霊によって救い主を見るまでは絶対死なないというお告げを受けていました。彼はちょうどヨセフとマリアが幼子イエスを抱いて神殿にイエスを捧げる、神に捧げるために行った時にちょうどそこでばったりと出会うわけですね。そしてマリアに言います。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人たちが倒れたり立ち上がったりするために定められている。つまりイエスを信じるか信じないかで人生倒れてしまうか立ち上がれるか。そしてあなた自身の心さえも剣が差し貫くことになりますと、マリアに伝えるわけです。まあ、これがイエス様の十字架につながるわけですね。そしてイエス様はさらに成長されて、こういうふうに書いてあります。これはルカの福音書ですが、幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。まあ、イエス様も私たちと同じように赤ちゃんとして生まれたんですけれども、この幼子は、イエスは成長し、知恵に満ち、たくましくなり、神の恵みがその上にあった。そして有名な12歳の時の杉越でしょうか、お祭りに行った時のエピソードがあります。迷子事件ですね。私も迷子になりましたけど、みんなと一緒にこう来て、またみんなと一緒にこうガリラヤの地に帰って行ったわけですけど、途中でイエスは他の子供たちと一緒の群れにいると思い込んでいた。けれども聞いても誰も、いや見てない見てない、どこにいるか分かんないということで、こうヨセフとマリアは探し回って、そしてついにエルサレムまで帰ってきたわけですね。そうするとその神殿の中で少年12歳のイエスは、この学者の先生方、また宗教家たちがいるそういう中で質問したり答えたりするので、みんなが驚いていた。それほど知恵があったということです。ようやくこの神殿に行って、このイエスを見つけた母親は、どうしてこんなことをしたんですか、見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたんですよ。まあ、マリアさんも普通の母親ですね。するとイエス様は両親に言われました。どうして私を探したんですか、私が自分の父の家にいる、すなわち神殿が、神様は、父なる神様は自分の父ですから、神殿にいるっていうことが当然なの、知らなかったんですかっていう、なんかこう不思議な会話ですね。イエス様って変わってんですよ、本当に。普通じゃないんですよ。だから母親であるマリアは随分戸惑っただろうと思いますね。両親はイエスの語られたことを理解できなかったんです。しかしイエスはこのわからんこの両親、マリアは知ってるはずなんですけどね、受胎告知を受けているので、でも忘れていたんでしょう。イエスは一緒に下って行ってナザレに帰って両親に仕えた。しかし母はこれらの出来事をマリア様は皆心に留めておいたと言うんです。そして12歳のイエスは神と人とに慈しまれた、愛され大切にされた、慈しまれた、そして知恵が増し加わり 背丈も伸びていった、イエス様がたくましく成長していった姿がルカの2章の最後に書いてあります。やがてイエス様が30歳になった時に、バプテスマのヨハネが、親戚にあたるわけですけど、このバプテスマのヨハネが悔い改めのバプテスマを授けていくわけです。ヨルダン川で。イエス様は30歳の時に故郷のナザレ、家族から離れます。そしてヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けます。そうすると、天が開けて、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声が、天の神様の声が聞こえてきた。そして聖霊が鳩のようにイエス様の頭の上に下ってきた。そういう出来事もあったわけですね。そしてイエス様が自分の故郷があるガリラヤ地方に伝道を始めます。様々な奇跡を行い、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよと、イエス様は語り続けるわけです。マルコの福音書6章の最初に、故郷のナザレに帰った時のことが書いてあります。イエスはそこを去って郷里に行かれた。安息日になって、イエスは街道で教え始められた。イエス様が小さい時から連れられていったナザレの、ユダヤ教の街道です。そこでイエス様は説教したわけです。詳しくはルカの福音書4章に出てまいります。人々はそれを聞いて驚きます。この人は一体何だ？こういう難しいこと、聖書の知識もしっかりとしてたんでしょうね。こういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。お父さんの仕事を継いだわけです。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。イエス様のことを知っている人たちはこのナザレの村ではたくさんいたんでしょうね。だけども、マリアの息子のイエスが救い主だなんていうことは信じる人はほとんどいなかった。イエス様はこう言われました。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。あまりにも親しく、あまりにも普通に会っているので、あのイエスがメシアだっていうことはなかなか信じられなかったんですね。で、イエス様は彼らの不信仰に驚かれたと。そして、そこでは数人の病人を癒すだけで大きな宮沢は行われなかったということです。さて、イエスを信じる人たちがどんどん増えていきました。そして、その時に、ユダヤ教の人たちは、本拠地はエルサレムの神殿ですから、でも、どんどんイエス様の方に群衆が、追っかけじゃないですけど、イエス様が行くところに、たくさんの人たちが何百人、いや、それ以上いたわけですね。で、危機感を持っておりました。そういういろんなニュースが、この故郷のナザレの母マリアと兄弟たちにも聞こえてきました。ルカの福音書8章19節以降にこう書いてあります。 さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、大勢のためにそばに近寄れなかった。周りにこうイエス様の説教を聞くために来た人たちが近寄れいたので近寄れなかった。で、ある人が、まあ、親切にイエス様に、ちょっとお母さんとあなたのご兄弟たちがあなたに会いに来てますよっていうふうに、まあ、伝えてくれたわけですね。説教しているイエス様に。するとイエス様は周りの人を見ながら言いました。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことです。肉親ではなく、私の母とは私の兄弟とは神の言葉を聞いてそれを行う人たち、それが神の家族だと言ってるわけですね。で、そういう行動が行われて、イエス様はついに裁判らしい裁判も受けないで十字架刑に処せられるわけです。それを聞いた母マリアと、まあ、兄弟たちも来たかどうか分かりませんけれども、少なくともこのヨハネの福音書を書いたヨハネはそのイエス様の十字架のそばに立っていたわけですね。それで先ほど最初に学んだ、あなたの息子です、あなたの母ですという、この肉親ではなく血のつながりではなく父なる神のを信じ、救い主としてイエスを信じる信仰者の共同体をイエス様は願っていたということがわかります。これが十字架上の七つの言葉を今学んでいるんですが、その三番目ですね。で、次回かその次ぐらいに、エリエリレマーサバクタニ、ヘブル語で我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかというイエス様の十字架上の叫びを学びたいと思っております。少し先になりますが、使徒の働きを見ますと、イエス様が3日目によみがえり、40日間弟子たちに現れて、そしてみんなが見ている前でオリーブ山から天に召されていきます。そして弟子たちは泊まっていた屋上のお間に帰っていくわけです。そして教会が生まれるわけですね。使徒の働き一章の14節にはこう書いてあります。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。我が子我が子、私のイエス様。母親としてお腹を痛めて、しかも処女でしたから、いろんな噂やいろんな攻撃も受けたでしょう。そういう中で本当に真実にこのイエス様を育てて、30歳の時イエス様が出て行って、本当に心配で心配でならなかった。時の権力者、宗教的な組織と、真正面からぶつかったわけですから、イエス様は。こうなるの分かってたでしょって。だから言ったじゃないのと言いたいところなんですね、母親としては。でも、 マリアさんはイエスが復活をして天に帰っていったその姿を見て、ああ我が子ではなく神が私にを通して人としてこの世に送ったメシアなんだと、キリストなんだということに気がつくわけです。彼らは皆女たち、女の弟子たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。マリアがイエスをメシアと信じ、父なる神を信じて、そして祈りの人に変えられた瞬間であります。これが女の方と呼んでいたこのマリアさんが、まあ、クリスチャンになったわけですね。間違ってはいけないことは、カトリック教会、私、決して非難するつもりはないし、学ぶことはたくさんあります。霊性の問題、沈黙、黙想など、学ぶことはたくさんあります。ナウエンも私は大好きです。けれども、絶対に譲れないところは、マリアを崇拝する、まあ、礼拝するとはカトリック教会でも言ってないんですけども、マリアさんも罪人なんです。マリアさんもやっぱり我が子可愛さの母親なんです。女性なんです。だから彼女は信じる対象にはならないし、まあ参考にはなるし、素晴らしい信仰者になったんだろうと思いますけど、だからマリアを崇敬するということは、少なくとも聖書を信じている者たちとしてはどこにその証拠があるの？ない。だから私はマリアを崇敬することはない。それは譲ってはいけないところだなと思います。でも彼女なくして神の子が人になることはできなかったので、彼女の役割は本当に心から尊敬はしてますけれども、いかがでしょうか。あなたの母、あなたを産んだ母が今も元気ならば、もうすでにこの世の人でなければ、今思い起こして感謝をしたいと思うんですね。まあ私の母のとの最後の出来事ですけれども、川越の家の近くの病院に彼女は入院しました。キングスガーデンに入居していたんですけども、脳梗塞を起こして倒れて運び込まれた。で、私は行って、まあ少し安定していた状況で、お母さん今何考えてるのってこう、廊下で会ったので聞きました。何も考えてないよって言うんですね。え？あ、そうなのって。でその後彼女は、まあ、このもっと厳しい状況になって口も聞けなくなったんですね。ベッドに横たわって、でたまたま私はいろんなことを今説明しませんけど、北海道の、札幌で開かれた日本伝道会議というところに本当は行くつもりは全然なかったんですけど、講演をする人が体調を崩してしまって、その代役の人も腰を痛めて、坂野先生なんか助けてほしいっていうか電話がかかってきたので、まあ、私の妻が今の電話何なのって必ず聞くんですよね。 いや、こういうわけだ。だけどね、家族と遊びに行く約束をして、しょっちゅうこう、ドタバキャンセルやってるから、ちょっと無理、無理ってこう、M さんには答えたんだね。ただ、言ってあげたって家内が言ったんだ。妻がね。まあ、妻が許してくれるならば、ということで北海道に飛んだんです。そして私は母の実家である、がある、小樽、札幌の隣の町に行って、まあ、菩提寺に行って、まあ、それこそ拝みはしませんでしたけど、お花を買って行って、母の両親、おじいちゃん、ばあちゃんが葬られているお寺に行って、私はクリスチャンですから、私なりのやり方で、お祈りを捧げたわけです。で帰ってきて、母が入院しているところに行って、お母さん、小樽に行ってきたよ、小樽。おじいちゃんとおばあちゃんの墓前にお花を供えてきたよって言ったら、ずっと何も話さなかった母が、2回、ありがとう、ありがとう。まあ、それが彼女の声を聞いた最後ですね。ああ、本当は、おじいちゃんおばあちゃんのところに行って花を手向けたかったんだろうな。でも自分がもう拘束になっているので行けないということで、感謝の言葉を述べたのかなと思います。しばらくお祈りをしていただいて、神様のことはもちろんイエス様のことはもちろんですけど、神様の摂理の中で私たちを産んでくれた母への思いを新たにしたいと思います。はい、1分ほどどうぞ黙祷してください。